キシエンプレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カルスです。アッシュです。
コン北川です。
あの、皆様もご存知だと思いますけども、はい、4月の25日にですね、はい、ネパールで大地震が起きまして、はい、で我々のまあ仲間のエベレストレックの水出社長ですね、
はい、
まあ、現地にいらっしゃいますけども、まあ大変なことになっているよと、
はい、
でまあ水出さんがですね、その義援金のその基金を受け皿をねお作りになったんで、はい、まあ、我々も今年もやっぱりそれを最大限バックアップしていきたいなと思ってるんですけどね、
はい、もともとそのネパールはインフラが弱いところなので、はい、日本の東日本大震災からすると、うん、まだあの壊滅的なエリアもあったと思うんですけど、他のインフラがまだ日本はしっかりしてたんで、うん、いくらでも助けに行っている、まだ感覚があったのかもしれないですけど、
コロナ禍だとアッシュさんって現地に行かれてるじゃないですか、はい、やっぱその辺やっぱお詳しいですよね。
そうですね、うん、あの電線とかももうあのすごいぐるぐる巻きになってるような状態だったりとかですね、うん、木造の本当にこう強く押したり倒れそうな部分もいっぱいあるので、はい、
僕ネパールって現地知らないんですけど、はい、やっぱりこの番組やらせてもらって水井さんからいろいろ話を聞く機会があって、で水井さん その現地のスタッフを定期雇用するためにっていう話とか、はい、そういう思い聞いちゃってるん で、はい、であとまあ我々もちろんね、ここにいる全員そうだと思うんですけど、
う
ん、大きな震災の、
ね、
はい、経験者なわけじゃないですか、
はい、
もそうなるとね、やっぱりなんか力になりたいなって。
そうなんですよね、わずか4年前ですからね、東日本大震災というのは。
おそらくこの番組聞いておられる皆さんって、うん、少なからずその旅、
うん、
まあ、特にアジア方面には興味のある方がきっと多いと思うんですよ。
そうですよね。
でそういう意味ではそのこのラジオの向こう側の皆さんもですね、はいはい、あの少なからずこのネパールの地震に関しては、はい、あの非常に、まあ、なんていうんですか、心配をされているだろうし、そうですね、はい、まあ、どうなってるのかなっていうのはあの知りたいところだと思うんで、
あの一応水江さんのプランとしては、はい、現在その水江さんが雇用されている現地の人の出身の村が結構なそのダメージを受けたので、
はい、
その村を復興するための基金として、はい、今水江さん自身がそういうね、うん、受け皿をお救いになってるんですよ。で一応今あのスモーキーのブログの一番トップに、
はい、
あの基金の振込先のですね、口座番号をどこ載っけてますので、もしあのそういったその気持ちがある方もしいらっしゃればですね、あの本当少額でも全然構わないと思いますので、
はいはい、
そうですね、水井さんあの少しでもお助けになるような形でご支援をお願いできればなというふうに思うところなんですよね、
はい、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ギシマプレゼンツスタジオスモーキー、コン北川です。
はい、カルロスです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、
はいは
い、面白いゲストをお迎えしまして、はい、あのお送りしたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあいろいろね、あの我々も大きなテーマを抱えてまして、
はい、
まずいろんなちょっと働き方のね可能性を広げたいというのがあって、はいはいはい、まあ、いわゆる今世間でブロガーと呼ばれてるジャンルがあるんですけど、
はい、
今回ちょっといろんなご縁がありまして、
はい、
あの明日はもっと遠くへ行こうというブログをやってらっしゃってる前原さん、
はい、前原さん、
はいはい、あと前チャンネル、なんて浜チャンネルでしたっけ、
超浜チャンネル、
超浜チャンネル超チャレや、まあ、超浜チャンネルっていうね、
はい、
あのブログを主催されてる浜田さん、
はい、
まあ、浜田さんはあの今実は宮崎にいらっしゃるんで、
はい、
あの実は東京で収録したんですけど、スカイプを宮崎から浜田さんの場合つなげて、
はい、
まあ、収録させていただいたんですけどね、まあ、なかなか面白いですね。こういう稼ぎ方あるのかなと、
うん、なかなか我々サラリーマンなんで、
そうなんですよ、
実際にそれで働、はい、それでまあ生計を立ててるというか、それでやられてるフリーランスの方って出会う機会もなかったんで、はい、すっごい興味深い話が
聞けますよね。めちゃめちゃ面白かったですね、はい、はい、でまあちょっとね、これ聞いてらっしゃるリスナーさんの中にもいろいろちょっと働き方に対してね、
はい、
あの悩んでらっしゃる方もいるかなと思いましたんで、はい、まあ、いろんな可能性、いろんなやり方あるんだよということをね、ちょっと、はい、あのお伝えできればいいなと思って今回こういう企画を立ててみました。じゃあお聞きください。はい、カルロスです。
コンです。
アッシュです。
あの今日ちょっとね、
はい、
面白いゲスト、
はい、ちょっと今までない
黄色のない、ちょっとね、あの本当にこれまでない黄色のゲスト、実はお二人、
はい、お二人、はい、
正確には一人、
はい、
もう一人は遠方から、テクノロジーを最大限に生かしてみたいな、そんな感じなんです。
僕らの憧れの存在
ですよね。いや、まさにそうですよ。本当に、いろいろ、今日ね、いろいろ教えてもらわなきゃいけないなと思ってるんですけど、はい、本日のゲスト、
前原和弘です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方。
はい、ブロガーの、 浜尾店長というものです。宮崎からハンガーと手伝い
しております。宮崎よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前原さんもねブログおやりになってて、はい、どういうタイトルでした？
明日はもっと遠くへ行こう。
いいタイトルじゃないですか。
すごい、
ちょっといいタイトルじゃないですか。一歩でも遠くに行きたいということですよね、うん、で前原さんと、まあ、浜田さん、あのお二人ともブログをねおやりになってる、まあ、俗に言うそのブロガーと言われているようなジャンルにおそらくあの属すると思うんですけど。
そうですね、はい。
で、お二人ブログを開設されて大体どれぐらい経つんですか？あのまず前原さんは、
僕2013年の2月から
2013年2月から約2年、
2年1ヶ月ぐらいですか、
は
い、
なるほど。浜田さんはどれぐらい なりますか？
そうですね、僕は1年とちょっと、2013年の12月から始まってるので、は
い、じゃあ1年ちょっとぐらい。
そうですね、1年4ヶ月。
そうですよね。なるほど、なるほど、はい。あの、お二人は、その、いわゆるそのブロガーと言われるような、その、ジャンルに、まあ、行かれる前にいろんなことやられたと思うんですけど、まあ、我々この3人ね、実は、まっとうな、実は、勤め人でして。
はい。はい、いや、ブロガーがまっとうじゃないな
って。そんなこと言ってないよ。いや、実はね、今日のお二人、お招きした大きなテーマは、実は先週ね、
はい、
アッシュさんと、はい、エベレストホテイクの水井出さんを招いて、はいはい、実は転職について僕の悩みを聞いてもらったんですよ。
なるほど。
で、テーマは、とにかく世の中今、いろんな、多様なね、はい、まあ、働き方あるいは稼ぎ方がありますよっていうような形で、はい、まあ、実は前回お話をいただいたんですけど、はい、実はその流れの中で今日前原さんと浜田さんに実はご出演いただいたという経緯がありましてね。で今ちょっとあの口が滑ってまっとうな勤め人なんですけど、
まっとうでもない僕ら
も、まあ、特にね、特にアッシュさんそうだよね。あのお二人はそのブログやられる前にその社会人の経験っていうのは終わりになるものなんですか？
はい、あ、僕はあります、はい、
あ、そうですか。あの浜田さんも終わりになるんですか？
あ、そうですね、あ、僕もあの銀行などで働いてました。
あ、そうなんですか。で、お二人ともそれなり何年かぐらいか働いてたってことなんですかね？
僕はあの某中古大手、はい、中古書店の店長を1年半。
大手中古書店で限られますよね。
そうですね。最大の大手の。
あ、じゃあ、あの、よく見るあの、黄色い看板の。
そうですね。
なるほど。なるほど。あの、なるほど。あの、浜田さんは、あの、何年ぐらい働いてらっしゃった
んですか？そうですね。はい、僕は、あの、銀行と保険と、あの、郵便を扱ってる会社に何年かいました。
それもかなり特定されますよね。
それも大手ですね。
それも大手。アニメ最大手じゃないですか。
あの、7年間ですね、いわゆるフロアをやっておりまして。
7年間。
はい。
それは、あの、まあ、まあ、これ以上掘り下げる必要ないのかもしれませんけど、あの、民営化されるかされないかっていう話が。そういうことでよろしいんでしょうか。
ちょっと関係各社に迷惑かけて。
じゃあ、ここはちょっとカットしましょう。なるほど。じゃあ、お二人意外とその、はい、ブロガーになる前に、まあ、一旦その社会に出られて、はい、まあ、いろんな経験をされた上で、そのブロガーという道を選ばれたということでよろしいわけですよね。
そうですね。ね、は
い、そういうことですよね。なるほど。はい、それで、まあ、そのブロガーという道を選ぶにあたって、いろんなその、まあ、葛藤というかいろんな悩みというか、まあ、あったと思うんですけど、そもそもお二人が会社員を辞めてそのブロガーをやってみようと思ったのはどういうきっかけがあったんですか？
僕は、はい、僕葛藤というより、はい、この収入を選ぶ手段としてやってるんですけど、うんうんうんうん、僕はその某中古大手中古書店辞めた後に公務員試験を受ける形
になります。ああ、なるほど、なるほど。
はい、で1年間やったんですけど、はい、結局僕はあの面接ってものがすごく苦手で、
あーはーはーは
ー、で落ちちゃったんですね。
はい、浜田さんはどうですか？
そうですね、生活が苦しすぎてですね、はい、ちょっと将来が見えなかったので。
なるほど、以前の勤め先でってことですよね。
はい、そうですね。
このまま国営だったらいいのになっていう意味ではなくて。
それカットするところ
これ使っても大丈夫ですか
大丈夫です、
ありがとうございますなるほど、まあ、お互い、まあ、お二人ともそのまあまあいろんな形で、まあ、ちょっと将来が不安だったりもう少し収入の幅を広げたいとか、まあ、そういう気持ちがあったということ
を、ね、そうですね、僕はなんか、先にもうなんか自由な、はい、自由に海外来たかったんです、有給とか気にせずに海外行きたいなと思って、
なるほど、
で、そういう海外行こうと思って、はい、いろいろ調べた矢先に、はい、どうやらブロガーってものが
道があるよと、
はい、ちょっとお金稼げるっていうのがあるし、なんかまあ書くの好きだったんで、
なるほどね、はい、そっかそっか、ちょっとこれ聞いていいか分かんないですけど、お二人今ご年齢おいくつぐらいなんですか？
僕は、はい、はい、僕28歳です。
28歳。浜田さんは今おいくつぐらいですか？
僕26です。
ああ、そうですか。で、そうするとやっぱその年代の方っていうのは、その、なんていうんですかね、ブログっていう存在って、まあ割と、その、当たり前にある世代というか、まあまあ、当たり前にあるっていうか、インターネット自体はそうですよね。
ああ、そうですね。
ね、はい、大きくなった時にも当たり前にあったっていうか、そうですね、はい、まあ、そういう意味ではすごくそのツールとして、やっぱりネットっていうのはすごくこう当たり前にこう使える世代というか、そんな感じがするんですけど、はい、ただそうは言ったものの、一旦お二人ともまあ社会人になられたわけですよね。
はい、
で、そこからまあフリーランス、まあ、ブロガーっていうのは要するにフリーランスだと思うんですけど、
はい、
その、はい、一旦組織に入ってそこから抜ける時に、こう、ちょっとこう、これはちょっと辛いかなとか、あるいはこれはすごくメリットがあるかな、要するにポジティブなこととネガティブなことまあ、多々あったと思うんですけど、
はい、
一番その組織に入らないでフリーでやっていくにあたって一番こう良かったことなんですかね、前原さん、例えば。
僕はやっぱなんかこう自由な時間が得られたことです
ね、
は
い、あ、なるほど、海外に行ける
時間と
か、はい、なるほどなるほど。浜田さんいかがですか？
そうですね、やっぱり今出た時間の自由と、あと場所の自由、東京で働いていたので、
ああなるほど、
はい、ちょっと東京での暮らしが辛くてですね、はいはい、なじまって体に
で逆にその組織から抜けてフリーランスでやっていくにあたって、ちょっとこれネガティブかなって思うことって何ですか？何でしたか？
責任が全部自分にかかる
ってことです ね。ああなる
ほど、はい、
そ
こは
そうですよね。そっかそっか。浜田さんはいかがですか？
そうですね、はあ、なんか今期が遅れそうな気がしますね
26歳でそんなこと言っちゃまずいでしょ
やっぱり、はい、田舎では馴染みがないんですね、ネット関係で生きるみたいな、会社員できるのが当たり前。あ、
それね、ちょっと浜田さんに僕掘り込んで聞きたいんですけど、はい、割とその地方というか、まあ、宮崎に限らずなんですけど、はい、大体若い人が就職するのって、はい、まず一番働きたい場所って役場じゃないですか。
そうです ね、僕らの世代も多分そうなん
ですね。そうですよね、役場、消防署、
農協
、うん、あとまあ今はちょっとあれですけど原発なんですよね、大体この4つが主だったその就職したい場所なんですけど、でまさに今浜田さん言われた、いわゆる地方で住んでて、
はい、
いわゆるネットで食ってるよっていうのは結構想像なかなかされにくいと思うんですけど、そのあたりその周囲の理解というか、
はい、
ご友人のまあ理解というか、そういうのっていかがなものなんですか？
まず理解は得られないですね。
得られないですか？
はい、まずフリーランスっていう言葉を出した時点で、
はい、
みんな挙動が固まってしまう
みたいな。それってあれですか、その浜田さんの世代でもそうだってことですか？
僕らの世代でも結構わからない人多いかと思いますね、うちの地域は。
あ、本当ですか？
はい、
なんか逆に窮屈じゃないですかそれ。
そう、結構辛い
ですよね
辛い生活も強いられてます、
ね。まあ、そうですよね。でもそれってでもどうなんですかね、はい、やっぱりついて回るもんですかね、地方に住もうと思うと。
地方は
地方に住んで、まあ、今みたいな感じでやっていこうと思うと。
そうですね、うん、別に誰も知らない年だったらいいと思うんですけど、
そっか、
昔から住んでた土地なので。
そうですよね、だから近所のおばちゃんたちは昔から知ってるわけですよね。
はい、知らない人ばっかりだったら別に、
そっか、気にしないから、なるほどね、そっかそっか、そういうのありますか。でもまあ、はい、今、フリーランスの道選んで、でまあ、当然だから、生まれ育った、ね、場所に今、住んでるわけですから、当然、まあ、ご両親ともね、ご一緒されてると思うんですけど、
はい、
例えばこれ、ちょっと言える範囲でいいんですけど、
はい、
ご両親はその例えば浜田さんが選んだそのフリーランスっていうことに、まあ、生きる道に対して何か言ってらっしゃいます？
そうですね、はい、この前開業届け、つい3日前開業届け出したので、
あ、おめでとうございます、素晴らしい、
はい、ついそれで親には言ってなかったんですね、そのことを、でちょっとそれとなく言ってで、はい、まあ、フリーランスって何っていう感じで、
うんうんうん、
はい、あまり興味がなさそうな感じでした。
ああ、その理解不能という意味ですか？
そうですね、何をしてるかよくわからないみたいな。
ああ、なるほどね、そっかそっか、そういうもんなんですね。
はい、
まあ、儲かり少ないからやっぱ地方に行けばそういうニュアンスがあるってことなんですかね。
そうですね、腕ぶれチェックイコールなんか怪しいものですからね。
そっか、そういうこともあるか、なるほどね、そっかそっか。ただとはいうものの、お二人ともまあ年代を考えるとね、さっきの話じゃないですけど、まあ、いわゆるその、まあ、ネットネイティブというか、例えば SNS なんてまあ当たり前にある世代じゃないですか。
ああ、はい、ミクシー世代ですね。
ミクシー世代ですね。で、多分そこから入ってきて、いろんなね SNS、まあ、並びにそのブログも含めますけども、はい、いわゆるネット系のツールをやっぱり使いこなしてる世代だと思うんですけど、
はい、
そうするとまあ別にその、はい、住んでる場所に寄らないでいろんなその付き合いができますよね。
そうですね、
そこでまあいろんなネットワーク生まれてきたりすると思うんですけど、
はい、僕ぶっちゃけ浜田と会ったことないんですよ。
あ、本当ですか？
はい。
どういう仲というか、はい、知り合ったきっかけなんですか？
知り合ったきっかけは、
そうですね、
ツイッターだっけ、ツイッターで、
はい、
お互いこうブログ書いてて、
はいはい、
で確か浜ちゃんが話しかけてくれて。あ、
そうなんですか。はい、
それで留学前、そうですね、前原さんがしてたので、
うんうんうんうん、
僕もその流行りのフィリピン留学をやりたいと思って、
なるほど、ね、
ちょっと相談で一歩。
そっかそっか、それで知り合いになったってことですね。
そうです
ね、だけど、まあ、オフでは会ってないよ
と。オフではまだ一度も。そう
です、オンラインの関係ですね。
ウェブだけの関係。そういうの多いんですかね、どうなんですかね。
意外と結構僕ニューヨークのブロガーとか、はい、日本人なんですけど、はい、彼とも仲いいですけど、はい、一度も会ったことないですよ。
へえー、そういうもんですか。
はい、
なんか我々ね結構オフで会ったりとか、
僕の回数も多いですよ。
多いですね。
ネットで知り合う機会ってやっぱりこのうんこ時世だからすごい多いんですけど、
はい、
なんか、2、3回絡むと、
会っちゃいますね。
会っちゃ
う。ちょっと軽く飯のことが、飲みに行
こうと。ついそれ言っちゃう。
やっぱりこれ世代なのかね。どうなんだろう。
遠方すぎるからもあるの
かな。確かに。
まあね、
遠方あるかもね。それはあるかもな。でもほら結構、うん、宮崎だったら、変な話は LCC があるので、
はい、
ね、往復で1万円ぐらい払っちゃえばプッと行けちゃうじゃないですか。
確かに。
で、そこに知り合いがいるっていうと、はい、結構行きたくなるもんだと思うんですけど、あんまりそんな感じないですね。
はい、宮崎田舎すぎるんで、できればもうなんか台湾集合して、
台
集合して会おうみたいな感じですか、
ね。海外集合が良さそうですね。
そっか、そういうのがいいんだ。
はい、なるほど、ね。確かに、
それはありますね。そういう距離だったら、なんか宮崎に会いに行くと、
はい、
まあ、そのマンツーマンになっちゃうかもしれない
です。はいはいはいはい、
海外集合した途端に、うん、その各地のブロガーが集まる
とか、集まるから、ね、なるほどね。なんかそれでは広がりあるかもな、
うん、そうですね。田舎には行きたくないですね。
なんか言われてますよ、山田さん。なんか超ど田舎みたいな扱いされてますけど。
そうですね、まあ、山の中ですね、家は。
山の中ちょっとね、今日実はお二人に我々、まあ、特に僕がそうなんですけど、実は僕ね今転職をまた考えてまして、で、まあまあ僕も何回も転職してるんですけどね、実はここにいる3人とも、うん、かなりの数のね転職経験あるんですけど、ちょっとねお二人にお聞きしたいなと思ってるのは、やっぱりその多様な働き方というか稼ぎ方というか、 実はそのブログをベースに飯を食うないしその稼いでいくというね発想が実は我々なかったんですよ。個人的に前原さんとそのツイッターでやり取りさせてもらってて、
はい、
で僕あの前原さんのブログを実は見させてもらって、はい、でまあいろんな形でその収益を上げてるよというのを実は見させてもらったんですよね、
はい、
でまあ Google などとか、ね、あるいはアマゾンとか楽天とかアフリートですよね、はい、で、あ、面白いなと思ってでそれを参考にして実はあの今僕もあのスタジオスモーキーのブログの中に Google Ads の広告貼り付けて、
はい、
で、まあ変な話これ今ポッドキャスターを配信するのにサーバーをあの今シーサーっていうあの無料のブログのスペース借りてるんですけど、はい、もう条件がいっぱいになっちゃうんで有料に有料コースでやらなきゃいけないんですよね。だからまあサーバー代ぐらい出ればいいかなと思って実はアドセンス貼り付けてるんですけど、はい、何にも結果が出ないというか、
はい、
で前原さんのブログよく見させてもらうとまあまあそれなりにというか、まあ、いい感じに稼がれてるじゃないですか。
具体的には4万円と
かですよね。まあ全てそれぐらいやればいいかななんて思ってるんですけどまあそこには全然至らないわけですよね。でちょっとね今日お聞きしたいのはあの我々の今の大きなテーマの一つに、
はい、
収入の伏線化というのが実はあって、
あ
要するに今我々会社員なんで、
はい、
一つのところからしか資金あの賃金を得てないんですよね、はい、でこれ実はすごく僕リスキーだと思ってて、
はい、
特にこれからの時代って何が起こってもおかしくないわけじゃないですか。
そうですね。
だからできるだけ収入を得る経路を2つ3つ4つ持っておいて、でその中でバランスを取ってやっていくべきだと僕思ってるんですよ。でその中の一つの大きな手段がこういうやっぱりネットなりを使ったその収入を得るやり方なんですけど、はい、でまあ、前原さん、まあ、2年ブログが終わりになってて、
はい、
で浜田さんも1年ちょっと終わりになってるわけですよね、
はい、
で浜田さんもそういうその、まあ、アフリエイト的なこともおやりになってると思うんですけど、それをやるにあたって、まあ、最初から多分うまくいってないとは思うんですけども、一番苦労されてることとかあるいは考えてらっしゃることは何ですか、ね、
一番苦労、はい、読み手にいかにメリットを与えるかですかね、
はい、あのそもそも、
はい、
前原さんのブログってその大体何割ぐらいの人がそのいわゆる定期購読というかリピーターで、
リピーター
何割ぐらいがそのいわゆるフリーで来る人なんですか。
3割がリピーターで、
はい、
で7割が新規で、はい、多分うちのその中の全体の 10% はものすごいコアな、はい、
あもう本当に週に1回ぐらい見るような感じ
ですか、まあ、なんか更新なら必ず見てく
れる本当に、
はい、感じですか、
ね、なるほど。で7割がでも新規のお客さんということ、新規読者ということですね、
はい、新規ですね。
でこの人たちっていうのは原則その検索ベース検索を経由してくるわけですか。
そうですね、 Google と Yahoo の検索で僕のブログを読んでくれる。
そうなんですか。
へえ、タイトルがこう引っかかるっていう感じ
なん
です
か。いや違いますね、
しないよ。
僕は台湾女性とかで入れると出てくるんですけど、
はいはい、あそうなんですか、
はい、
タイトルで引っかかりますね。
あ、は
い、そうですね。
ちなみに今実は台湾耳かきで結構スモーキーが引っかかる
スタジオスモーキーが
現在 Google 第2位に、
そう2番目に台湾耳かきであのあの東方三郎の家 の、 あのブログが引っかかるっていう
調べやすい
あの浜田さんはその辺いかがですか。
Amazon の、 あの、はい、英語書籍がむちゃくちゃ売れましたね。
あ、どういう感じのやつですかそれ。
あの何ですかね、グラマー文法の本、
はい、
あれですね、
文法の本をブログで紹介して、あのハテナブックマークで拡散されたんですね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でハテナブックマークの人たち使ってる人たちなんか英語好きって人が多いんで、
あそうなんですか。
はい、
これ
でなんか1記事でなんか2万ぐらいいっちゃって、
すごい。
このアマゾンの、なんですかね、アマゾンの、
はい、アソシエートでしたっけ。
でしたっけ、アソシエートだ、アマゾンアソシエート。
はい。それで随分稼いじゃったっていうことですよね。
そうですね、その時だけでしたけど。
そっか、すごいな。で、浜田さん、そのさっきね、
はい、
あの、開業届出したって言ったじゃないですか。
はい、
それってあのどういうビジネスをこれからやっていこうと思ってらっしゃるんですか。
これからは、はい、あの中国仕入れですね。中国仕入れで、
はい、
あの日本のアマゾンとネットショップなどをネットでとにかく そうですね、あの販売するといった、
ああそうなんですか、
仕事をこれからやっていきますね。
そのどういう系の商品ですか、中国から仕入れるのって。
中国はやっぱり、はい、あのセルカーボ、なんですかね、あの自撮り棒とか分かりますかね。
ああはいはいはい、分かる分かる。
ガジェット系みたいな感じですかね。
そうですね、そういうガジェット系とかですね、あのパソコン周辺のものとか、
うん、
はい、そういったものを扱ってって感じですね。
仕入れなんですか、
ドロップシップじゃなくて。
あの仕入れはですね、あの、はい、基本的には、
はい、
あのアリババっていうのが中国のサイトから、
うんうん、
中国のサイトで注文して、
はい、
で向こうの代行から送ってもらう、僕の家に送ってもらう感じですね。
うーん、それってごめんなさい、あのちょっと掘り込んで申し訳ないですけど、
はい、
受注してオーダーするって感じですか、それとも先に在庫を抱えてってことですか。
もう在庫抱えます。
あ、そうなんだ、
ね、
あ、結構大変ですね。
はい、
それ
売れなかったらそのまま在庫ですね。
そうですよね、なるほど。それってあのドロップシップでやろうという感じはなかったんですか。
そうですね、ドロップシップだとあのアフィみたいなやつですよね、
は
い、
確か、そうです。
それか無在庫販売かみたいな、
はい、無在庫販売ですね、要するに、はい、
そうですね、あのデータ量があんまりなくてですね、うん、僕、はい、あの1ヶ月7ギガしかインターネット使えないので。
ああ、なるほどなるほど、そうか、物理的な制約もあるよと。
そうですね、
なるほど、そっかそっか、そういう問題もあるんですね。
とリスクって、そうですね、リスクって在庫抱えもう入っちゃった方がいいかなと。
ああ、なるほどね。で、その、はい、現物ってその中国から仕入れるって話なんですけど、
はい、
その基本的にはもうアリババに仕入れを依存して現物はもう確認しないでやる感じですか、それとも現地に行って物を確認した上で調達するとか、そんな感じなんですか。
とりあえずはですね、はい、今度月末に現地に行くんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
ただ
です、
はい、
基本的にはいい代行会社を見つけて、そうですね、検品とかも全部やってもらうのがいいですね。
ああ、なるほど。ちなみにエリアはどの辺に。
エリアは、はい、エリア、どっちですか、あの仕入れのエリアですか。
いや、中国の、その行かれるエリアですね。まあ、仕入れのエリアですね。
エリアは、深圳と、
はい、
深圳と、あと、イーウっていう、
はい、
あの
100均のも、
ね、100均の工場が集まっているところがあるらしいので、そこで、
そこは多分あれだと思います、あの100均ショップに売ってるものの問屋街ですよね。
そうです、そうです、そうです、
そうですよね、はい、あそこはめちゃくちゃ安いですよ。
そうですか。
信じられないぐらい安いですよ。ボールペンなんて1000本単位で1本1円とかそんなぐらいです
ね。
安
い、はい、本当ですね。だからそこはね、文房具系が特に安いですね。
いいですね、
はい、で深圳であれば4さん紹介しましょう。
そうですね、そうですね、完全完品ですね。
ね、浜田さんは中国行った時に、
はい、
言葉はどうされます、中国語で話していかれます。
そうですね、今は中国語の普通語の方をちょっと勉強してるので、は
い、あ、すごいな。
おそらく大体現地に着いたら大体喋れるように持っていこうかなって思ってます。
あ、そうなんですか、すごいな。中国語できると全然違いますからね。
そうですね、そうですね、少しで捕まえないと。
そうですね。で、あれですよ、ねぎるときのね、言葉はね、スモーキー聞いてもらえれば出てますんで。
違うんじゃないんだ
よ。ヨンさんの街でも通じる。
通じる、通じる。だって言ってたじゃないですか、ヨンさん。あれのニュアンスは関西弁のなんぼに何年の世界だ
な。何でしたっけ。
なんだっけ、あれ。
何でしたっけ、肉安心じゃなくて。
なんだっけ、あれ忘れ
て。変ぐいですか。
変ぐい、変ぐい、変ぐい、変ぐい高いよ。 高いよっていうことで
南北いい
や南北いいや高いよみたいな
マジでペンイエネ
そうで全部前なんぼになんぞってまあ結構なんかね実際の仕入れる時の大事な用語みたいなんでもしよかったら使ってくださいあの通じるかどうかは保証しませんけど一応でも台北では通じました
ちょっとこれ甘い考えなんですけど、
はい、
思ったんですけど勝手にアリババのサイトに載ってる商品を自分があの画像あの保存しますねパソコンにで自分が持ってるっていうことにして、
うんうん、
Amazon とか楽天に店作ってパンって置いて、
うん、
注文が来たら都度発注って
要するに今事実上のドロップシップだよね
ですよね、
うん、
それはやっぱ辛いわけですよねやっぱり
どうなんですかねその、は
い、そんな辛くはないんじゃないですか、
ね、忙しくなっちゃうなんかそこはロット数持ってないから
リーズですねあのまとまった数送料が高いので、はい、まとまった数をまとまって受け取りたいですね、
は
い、
なるほどね、
はい、まとまった数まとまらってあのそうですねそれだとあの個別発送になってしまうんで
そうですよねうんちの方が高くなっちゃいますよね、はい、多分ね
あのなんですかねアマゾンのサービスであの、
はい
フルフィルメントっていうサービスがあってあのアマゾンが運んでくれるやつですねアマゾンが宛名貼って
はいはい
はいはいはい
だからイメージ的には在庫ある一定の在庫をアマゾンに預けるんですよね
そうですそうです
そ
うです
そ
こに預けてアマゾンが後は全部やってくれるみたいな
そういうことですよねそういうことですよね
品選びのセンスとか
そう
そこの
悪いわけすごくそれがね左右されると思う
あとはだからそれをもうなんかあのブログやってんだったらもう自分でレビューしちゃえば
そっか
いいんですよね
宣伝もそこでできちゃうし
宣伝もできてるし
自動的にそこでアプリもできちゃうしってことですよね、
まあ、そうですねアプリを自分でやる感じですね
セルフアプリ
セルフアプリみたいなな
るほど新しいなその発想ギャラは発生しないけども
そうですね
なるほど
そっかでもアプリ作っちゃってやれば
ねえできますよね
できますね
そうですねアプリ手数料も自分が入
れ
ち
ゃう
面白い
ですね面白いですね
なるほどそっかねそれをまあ始めるためのまあ事業あのいわゆる開業届を出したということですね
そうですねはい
なるほどね面白いなでもなんかねお二人の話聞いてるとなんかやっぱり選択肢がいろいろあって非常になんか頼もしいなというか、なんかそんな感じがしますね。なるほどね。で、まあ、前原さんはね、
はい、
以前、海外に行かれて、
はい、
いわゆるワーキングホリデー、
そうですね、
ね、
オーストラリアに
1
年間、
ですよね。浜田さんはワーキングホリデーの経験あるんでしたっけ？
僕は、ないですね。
あ、そうですか。それって
留学だけ、フィリピン留学3ヶ月しただけですね。
あ、そうなんですね。
はい
はい、
でお二人ともフィリピン留学の経験あります
か？あります、はい、
お二人はエリアはどの辺だったんですか？
僕はフィリピンのセブ島
であセブ島ではい、はい、
僕はタルラックっていうところですね
タルラック
タラック
タラック
タラックはいタラック
それはフィリピンの北の方ですか南の方ですか
マニラから大体100台ですかね100キロないな100キロぐらいです
100キロぐらい北に、はい、北に行くんですか
はい、まず1本で行きます。
ああ、そうなんです。フィリピンの北の方面って言ったバギオという町があるん
です
か。
そこまで行かない感じ
ですね。そこまで行かないですか。なるほど、なるほど。
国際空港のクラーク知ってます？
はい、はい。アンヘがある場所です、ね。
アンヘです。
アンヘですよね。そ
こ
から。
それのちょっと先ですね、マニラから見ると。
そうなんですか。じゃあ、比較的じゃあマニラからそんなに離れてないですね。それぐらいだったら。まあ、100キロぐらいだからバスでどうですか2時間ちょっとぐらい
2時間ちょっとですね
ですよねそれぐらいですよねなるほどねでそのちょっとねまたワーキングホリデーの話今聞きたいなと思って話してみたんですけど、
はい、
前原さんはワーキングホリデーは、オーストラリア
オーストラリアです
ねですよね、はい、オーストラリアって物価高いじゃないですか
高いですね空港着いて、
はい
自販機見たらコーラが400円で売ってて、ペットボトルが
400円、
はい、500ミリペットボトルが400円です。
マジっすか。
はい、
でちょっとね、その辺もすごく面白い話なんで、一旦ここで前編終わらせていただいて、はい、ちょっと後編にこの話をちょっとお聞きしたいなと思いますんで、ちょっと一旦これで切りますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
I'm working! 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。